ございます。
朝晩はかなりしのぎやすくなってまいりましてね、やっぱり秋は来るんだなと思ってね、もう来ないんじゃないかなと思ってましたけども、本当にありがたいものでございます。昼間はねまだ少し暑いですけれども、今日はですね今年は気づくというテーマでずっとお話をしておりますけれども、初代教会が直面したさまざまな課題をですね取り上げて、私たちの人生においてまた教会を作っていくということにおいて直面するさまざまな課題、それをどう克服して取り組みと克服していくのかということでお話をしております。その3回目でありますけれども、前回ですね、前回というのは先々週ですけども、先週は敬老祝福式ということでですね、詩編の90編を読みまして、午後からは葬儀のセミナーをですねいたしまして、あんだけお笑いして葬式のセミナーっていうのは多分、他にないんじゃないかなとですね、自分でもちょっとワールドリスすぎたなと思ってますけれども、聞き逃した方は CD を作ってくださっているということですので、聞いていただければと思います。で、その前ですね、課題に取り組むの2回目で、お話をしたことですけれども、初代教会が直面した最も重要な大きな課題ですね、異邦人クリスチャンにもユダヤ人が守っておりました律法を守らせるべきかどうかという、この問題、を取り上げました。で、保守派のユダヤ人、ファリサイ派などですね、保守派のユダヤ人たちは信仰だけで救われるという教えを受け入れにくかったんですね。自分たちが何千年にもわたって守り抜いてきた律法を、そんなに簡単にその、捨てられないというか変えられない、でもパウロたちはですね、実際に異邦人宣教をして目の前で律法を知らない異邦人たちがイエス・キリストを信じることで救われていく、変えられていくということを見て体験をしてですね、でイエス・キリストの十字架の恵みというものは律法を超えるものなんだ、だから律法を守らなくてもいいはずだというようなことで、この両者の考えが対立をしてですね、エルサレムで使徒や長老たちを中心に会議が開かれて、これまでの経緯の説明であるとかそれぞれの主張であるとかですね、しっかりと議論した上で最終的にイエスの兄弟であった長老ヤコブによって結論が出されました。それは異邦人に律法を守らせる必要はないということですね。そのおかげで今私たちは律法を守らなくていいことになっているわけです。で、キリスト教会2000年の歴史を振り返ってみますとですね、このエルサレムの公会議というのが一番最初の大きな会議ですけれども、その後も公の会議、公会議といわれる世界的な、指導者を集めての会議というものは何度も行われています。で、それは全てのことが聖書に書いてないからですね、変な言い方をすると、その例えばこのユダヤ異邦人が律法を守るべきかどうかということをイエス様は一言もおっしゃって いないわけです。異邦人がこれから救われるだろうけれども彼らは律法を守らなくてもいいんだよなんてことを言われてないんですね。旧約聖書にも書いて、もちろん書いてありません。その聖書に書いてないイエス様も言われなかったようなことが当然その教会の発展と拡大によって起こってくるわけです。でその度に、教会の指導者たちは共に集まり祈り議論して、結論を出してきたんですね。例えば今私たちが使っている聖書ありますね、新約聖書。この新約聖書は27巻ありますけれども、 これも教会の会議で決まったものなんです。他にも似たようなのが結構出回ってたんです。トマスの福音書とかですね、バルナバの原稿録とかですね、かなり怪しいものも含めて、いろいろ出回ってたんですね。でも教会の長老たちがその書物の信憑性とか権威とかそういうものを吟味して、この27巻を聖書にしましょうって決めたんです。でもその、決めるという過程の中で分かれちゃったこともあるんですね。例えば聖餐式の問題で教会は2つに分かれました。カソリックと東方教会、正教ですね、ギリシャ正教とかオーソドックスと言われますけれども、は厳密にはいろいろ理由はありますけれども、大きな問題としてはこの生産論で2つに分かれたんですね。そして、プロテスタントは何か問題があって会議があって分かれたわけじゃもちろんないんですけれども、ある問題によって、教会が分かれていったということも事実なんですね。で、今日はその前回はだから相談して一つになったって話ですけども、この分かれていったという話なんですね。で、ちょっと話が前後しますけれども、この教会っていうところは常に新しい課題を持つところなんですね。で、課題のない教会は成長しません。で、人間の人生も同じです。新たな課題のある人生を、人生に新たな課題を持っている人は成長するんですね。最近人生に課題がないなと思う人はあんまり成長してないということなので、課題を見つけてください。課題があるということは成長があるということでもあるんですね。で、イエス様も新しいブドウ酒を新しい皮袋に入れなさいと言われましたけれども、教会には常に新しいブドウ酒が流れ込んでくるんですね。その度ごとに教会は新しい皮袋を用意しなきゃいけない、新しく脱皮していかなきゃいけない、新しく変わっていかなきゃいけない、組織を変えていかなきゃいけない、考え方を変えていかなきゃいけない、そういうもちろん大切なところ、変わらないところはありますけれども、変えられるところは変えていくということが繰り返されて現在に至っているわけなんですね。さて、今日のお話は使徒言行録15章の36節から41節のところであります。これは前回お話ししたエルサレム公会議、エルサレム使徒会議の直後のお話であります。数日の後、パウロはバルナバに行った。さあ、前に主の言葉を述べて、すいません、使徒言行録の15章ですね、36節から言いますけれども、数日の後、パウロはバルナバに行った。さあ、前に主の言葉を述べ伝えたすべての町へもう一度行って、兄弟たちを訪問し、どのようにしているかを見てこようではないか。バルナバはマルコと呼ばれるヨハネも連れて行きたいと思った。しかしパウロは前にパンフィリア州で自分たちから離れ宣教に一緒に行かなかったようなものは連れて行くべきでないと考えた。そこで意見が激しく衝突し、彼らはついに別行動を取るようになって、バルナバはマルコを連れてキプロス島へ向かって船でしたが、一方パウロはシラスを選び、兄弟たちから主の恵みに委ねられて出発した。そしてシリア州やキリキア州を回って教会を力づけた、というお話なんですね。エルサレム使徒会議が終わって、異邦人伝道に希望の光が差し込みました。異邦人に律法を守られる必要はないって決まったわけですが、一番喜んだのはパウロでしょうね。異邦人伝道に、人生をかけていましたから、これで何の心配もなく異邦人に福音を伝えることができる。変なやつがやってきて、異邦人、救われた異邦人に律法を守れなんていうことも起きないはずだからということで、そのエルサレム使徒会議の前に最初の宣教旅行を行ってましたけれども、今のトルコのあたりですが、あそこにもう一回行こうと、最初の時に一緒に行ったバルナバに提案をしたわけであります。前回した訪問した町を訪ねて、そこで信仰を持った人たちがね、どうしているか、まだちゃんと信じているか、ちゃんと教会を作っているか、 あるいはみんなもう忘れてどっか行っちゃってるか、あるいはもっと他にも多くの人が信仰を持つ可能性のある人がいるはずだろうから、そういう人たちに福音を伝えに行こうじゃないかということで、バルナバに提案をしたんですね。ところがここで大変大きな問題が起こってしまいました。一人の人をめぐってですね、マルコという人物であります。マルコの福音書を書いたマルコでありますけれども、このマルコが前回の最初の宣教旅行の時にですね、途中で、帰ってしまったとですね。パンフィリア州で自分たちから離れ宣教に一緒に行かなかった。なんでマルコが途中で帰ってしまったのかということは分かりませんけれども、マルコっていう人は、自分の福音書にも書いていますが、ゲッセマネの園でイエス様が捕まえられた時に、逃げたって書いてあるんですね。だから敵前逃亡型の人なんですね。なんかやばいと思ったら逃げるっていうタイプの人、気が小さいのかどうか分かりませんけれども、で、まあ、おそらくですけれども、このパウロとバルナバの最初の宣教旅行の時にですね、使徒言行録を読むと、街道に行ってイエス様のことを伝えると、異邦人の人は喜ぶけどユダヤ人の人からひどい迫害を受けてですね、まあ、命の危険もあるような、そんな目に遭ってるんですね、何度も。だから、まあ、パウロとバルナバはそれでも屈せずに宣教を続けましたけど、マルコは途中で、まあ、もう僕はダメだと言って帰っちゃったんだと。でもう一回行こうと思った時に、パウロはバルナバはですね、もう一回、マルコにチャンスを与えよう、前回失敗したマルコだけれども、もう一回チャンスをやって彼をもう一回育てようじゃないか、そう考えたわけですね。しかしパウロは、宣教の効率を優先して、マルコが一緒にいたら足手まといですから、一人でも多くの人に、一歩でも遠くにと思ってますから、また途中で逃げて帰るとかね、途中でお腹痛いとか帰りたいとか、ぐだぐだ言い始めたら面倒くさいから、あんなやつは連れて行きたくないとパウロは考えたんですね。パウロはどっちかっていうと、この目的中心型のねタイプですね、男性的なタイプでしょうかね、まあ、女性にもこういう方いらっしゃいますけど、まあ、大まかに分けたら、男性的なタイプ。バルナバは、どっちかというと女性的でしょうかね、人間中心型といいますかね、よく私も言う話ですけど、結婚カウンセリングなんかによくお話するんですけどね、女の人は、男の人はデートに行くときに、どんな車で行こうかと考えてる、女の人は誰と乗るかを考えてる、男はやっぱりかっこいい車で行きたいとかですね、自分の主張をものにこう、表現しようとしますよね。女の人は別にボロでも汚くても、ね、好きな人と一緒に乗ってればいいじゃないかと、まあ一般的に思うという話をしますが、パウロはそういう、まあ、意味からすると、別にマルコをなんか毛嫌いしてるとかねいうわけではないと思うんですが、この段階ではやっぱり宣教の効率を考えて、いやマルコは連れていかないようにしようと。バルナバはそうは言ってもマルコにチャンスを与えて、もう一回彼を育ててやればもっと彼はいい働きができるんじゃないかと考えてるわけですね。でこれどっちも正しいですよね。どちらかが正しくて間違ってるというわけではないです。で教会の抱える問題であったり、あるいはその私たちが人生で抱える問題、まあ、夫婦とか家族の中で抱える問題っていうのは、どちらかが正しいと結論できないようなことの方が多分多いと思います。まあ、私もおかげさんで二十何年ここの教会の牧師をさせていただいてますけれども、教会の中でいろんな問題が起こりますが、絶対にこっちが正しいとか絶対この人が正しいというようなことはあんまりないです。まあ こう考えればこっちが正しいけど、こう考えればこっちだなというのはですね、そういうことの方が多いですね。多分皆さんの身の回りでもそうだとは思うんですけれども、で、教会の中で起こる問題のほとんどはですね、その人間のその人の、まあ、タイプに、タイプというかその人がどういうことを考えているかっていうことを原因にしてるんですね。だからこれまさにパウロとバルナバの問題はそうなんです。どっちが正しいというわけじゃないけれども、パウロはやっぱりこういうタイプ、バルナバはこういうタイプだから怒ってしまった問題なんですね。人間にはさまざまなタイプがあって、さまざまな考え方があって、まあ、その結果としてそこに今回のような問題が起こってくるということなんですね。で、今日はですね、エニアグラム性格論というのをちょっと皆さんに紹介したいと思うんですね。人間のをタイプ別に分けるという努力っていうのは、努力というか方法というのは、これはいろいろされてましてね、クレッチマンという人は体型によって人間の性格が分かれる、痩せてる人と筋肉型の人と太ってる人で違うっていうね、確かに大体当たってるんですけどね、痩せてる人は神経質だとか、ちょっとぽっちゃりした人はおおらかであるとかね、そういうのがね、もうあまたあるんですよ。分け方にも種類があるっていうのがね、面白いんですけど、まあ、今日はこのちょっと細かいけどなかなか面白いこのエニアグラム性格論ってあんまり紹介されてないものを皆さんに紹介したいと思います。今から9つのタイプの性格を、まあこれは分け方ですからね、そういう分け方をしているということなんですけども、紹介したいと思います。私はこれだなと思うのが必ずあると思います。あるいはあの人はこれだなみたいなのもあるんですけど、指ささないようにしてください。心の中で考えていただければいいんですけれども、まあこの呼び方っていうかですね、そのタイトルみたいなのがあって、批評家、援助者、遂行者、芸術家、観察者、忠実家、情熱家、挑戦者、調停者という、まあ、これ翻訳なのでちょっと分かりにくいものありますが、今から一つ一つ説明していきます。まず批評家という名前のついているタイプ1の人ですけれども、肯定的な名称は公正な人ですね。公正な人、なんかこう正しい人というか、公明正大な。でも否定的な名称は息苦しい人、すごい正しくきちっとしてるけど息苦しい、そこまできちきちしなくてみたいな。で、そのタイプの人は、まあ、職人かたぎであったんですね。完全主義者、鑑識力が高いとか神経質とか融通が効かないと、他にもですね、こういう特徴があります。タイプ1の人、リラックスベタ、リラックスすることが下手で怠けることを知らない。正しいことは唯一だと思っている。このタイプの人は大体多いですね。正しいことは一つしかないと思って、正しいことは一つじゃないんですけど、いくらやってもダメです。正しいことは一つだと。で、実は寂しがり屋で家族と行動を共にしたがる。義理がたいが人付き合いを避ける。義理がたいんです、こういう人は。だから、こうね、お返しをするとか、なんかしなきゃいけないとき、ちゃんとするんですけど、でも、じゃあ、誰とでも打ち解けていけるかって、それは嫌なんですね。ね、柔軟な考え方や生き方がしにくい、優等生気質で決まりを守るのは当たり前と考えている。ということはそうでない人もいるということですけども、努力家で勤勉家、何事もねばならないすべきであると考えがちであると、約束や時間をしっかりと守る、15分前とか30分前に必ず来る人ですね。でも気が小さくて臆病で、自分にも人にも厳しい、短期で癇癪を起こす、潔癖でだらしない人を嫌う、ってタイプ1の人、そうだと思って思う人、ね、いると思いますけども、あるいはあの人はこれだななんて思う人いると思いますが、このタイプ1の人への助言はですね、あなたの正直さや真面目さは目を見張るものがあり、 純潔な人柄と努力を惜しまない人柄は模範にもなるでしょう。陰ひだたなくいつでも誠実に仕事や役割に取り組むあなたの姿勢は人々の感動を呼びます。素晴らしい。しかし柔軟性が足りず人の気持ちを察することが少ないので、あなたに人間的な温かみを感じない人がいます。もっとケースバイケースで対応できるようにしてください。間違いを犯す人や努力できずにいる人の気持ちを理解するように勉強してください。このタイプの人は努力できずにいる人が理解できないんですね。自分は自然に努力ができるので、なんだあいつやらないの、努力しないんだ、やればいいじゃないか、しっかり守ればいいじゃないかみたいな、で公正できちっとしてるけど、また周りから見ると息苦しいっていう、そういうタイプ。2番目のタイプの人はですね、援助者という、タイトルがついてますけれども、肯定的には善意の人ですね、善意の塊のような人。でも否定的な言い方は、名称は横柄な人であると。で、人助けをしたり細かい気遣いをしたり八方美人なんですけど、ちょっと人を操作したいところがあるというか、これは操作したいというよりもですね、見返りを期待するところがあるんですね。好奇心が強く積極性がある。でも人を信じやすく騙されやすい。好きなことややりたいことをいっぱい持っている。気分や行動などや切り替えが早い。でもいい加減で計画性や緻密性に欠ける。本当に僕思いますけど、こういうタイプの人は、すごく、おせっかいでいろんなことするんですけど、計画性があんまりないんですね。行動先行型の人はあんまり計画性がないです。両方は難しいんですよね。でも計画性のある人はあんまり行動しないんですよね。計画ばかりして行動しないという。でもこのタイプ2の人はですね、自分に甘く自己中心になりやすい。人慣れがしやく社交的、みんなのお母さん役、世話役をついしているというのが面白い。世話役をついしている。しなくてもいいのについしている。ちょっとつ盲信で失敗や過ちが多い。いますよね、そういう人ね。あなたは無視の気持ち、自分を否定するといいますかね、無視の気持ちで困っている人を助け、世話をすることができるので、その優しい温かい人柄によって慕われていることでしょう。世の中に役立つ人間になりたいという思いと、いつも前向きな姿勢は尊敬に値します。しかしあなたの助けが余計なお世話になっていたり、あなたの考え方や教え方が間違っているかもしれませんよ。もっと謙虚になり、価値観を豊かにして正しい判断力を持たないと、その努力は全て無駄で意味のないものになります。なかなか手厳しいですね。3番目はですね、遂行者。肯定的な名称は進取の人と書いてありますけどね、進んで何でも実行しようとするという意味でしょうかね。否定的な名称では見栄っ張りな人。このタイプ3の人はですね、成功ね、計画実行型、行動型ね、しかし人を駒のように扱うという面を持っています。援助者はどちらかというと、女性的な母親的な感じの人で、遂行者はどちらかというと男性的な父親的な感じの人と考えていいかもしれません。でこのタイプ3の人はですね、他人と同じことはしたがらないで、最小のエネルギーで最大の効果を上げたがる。自分を隠して心をさらけるのが難しい。温和で他人と争いになりにくい。穏やかでのんびり屋のところもある。慎重で自分を出せる相手を探して選ぶ。理に悟く計算高い。どことなく少年っぽい。人の意見を取り入れ柔軟である。本当は目立ちたがり。面白いですね。本当は目立ちたがり。よくひがんだり拗ねたりする。用心深く注意力がある。行動的で、いろんなことにこう まあ、手を出していくというか、まあ、突き進んでいく意欲的な人ですけれども、しかしどことなくその、まあ心の中に弱いところというかですね、幼い部分があるということでしょうかね。このタイプ3の方への助言は、あなたが自分を磨き目的に向かって突き進む意欲的な姿勢は人々の想像、理想像になっています。他の人を褒めて励ましてみんなを活気づけてくれるので、周囲にいる人はやる気が起きます。しかしあなたは人を妬みけなすことがあり、正直ではないので信用されにくいことがあります。自分を飾り欠点を隠すので、あなたの本当の姿は分からず、悩まされたりあなたを嫌い避ける人がいると思っておいた方が良いでしょう。すごくいい感じもするんですけれども、でもどうもその心の中をさらけ出したり、みんなと親和したりするということが難しいタイプの人なんですね。4番目は芸術家。芸術家っていうタイトルですから、芸術をやる人って意味じゃないですよこれね。芸術家はみんなこれっていうことではないんです。タイプとして、芸術家タイプというか、芸術家という名前がついている人たちは、まあ、肯定的な名称は創造の人ですね。創造的な人です。否定的な名称は内閉の人。すごい創造的なんだけど自分の殻に閉じこもる。このタイプ4の人は一喜一憂しているが表情には出ない。面白いですね。一喜一憂してるけれども表さない。で、逆に言えば一喜一憂が派手に現れる人もいるわけですよね。このタイプの人は表さない。集団に馴染みにくく、集団行動が不得意。共感能力が高く、弱者へのいたわりの気持ちが強い。謙虚だが自己嫌悪することが多い。自己嫌悪という特徴かもしれませんね。嫌いなことが多い。憂鬱になりやすく閉じこもりやすい。想像力があり独自性を重んじ、他とは違うことをする。でもオールアナッシングになりやすい。潔癖で完全主義的、怖がりで神経質、思い込みと独りよがりが多い。なんか悪い言葉ですけどね。非常になんか孤独な感じですね。ですから、まあ、孤高の志士とかね、一番病とかナルシストとかって言われるタイプの人ですね。5番目は観察者。肯定的な名称は学級の人。学級の塔なんて言い方しますけれども、学んで追求しようとするタイプの人ですね。でも否定的な人は、名称は偏屈。偏屈な人である。このタイプの人は観察力があり、客観的に把握して、人間に、客観的に把握するタイプの人ですが、人間に関心が薄い。なんか、こう、造形の塔に閉じこもって研究してる、なんか大学の先生みたいなね、まあ、大学の先生ここにもいますけど、みんなはみんなそういうことじゃないですよ。その人間に関して一定の距離を置きたがる。大抵蚊帳の外にいる。面白いですね。大抵蚊帳の外にいる。自分は一歩こう離れてエネルギーと時間の無駄を嫌い、人に冷ややかで突き放して見ている。避けられるものはできるだけ避けて参加しない。できるだけ自分こう何でも首突っ込んでいくタイプの人と、そうでない人がいますよね。何でもとにかくこう首突っ込んでいこうとするタイプの人と、いやできるだけ自分は関わらないように避けて避けて避けて避けてこう遠回りにですね行こうとするタイプの人がいますが、このタイプの人はそっちですね。年寄り臭く、いつも淡々としている。人目を気にせず非難されても動じない。高みの見物、何事にも論理的、もう常になんか論理で物事を決めようと。非社交的で人付き合いを大切に思っていない。いつもクールで洞察力がある。タイプ5の人への助言は、あなたの知的好奇心と全てのことを偏らず知ろうとする意欲は傾聴に値します。あなたのクールさと客観性、合理性の高さは、合理的な考え方は問題を正しくさばいたり対策を練るときに必要な資質。だからこういう人が一人いるとすごくありがたいんですね。常にこう客観的に物事を見てるので、こう意見を出す人というか、こう知恵者的な役割をこういう人がやってくれるとありがたいですね。しかしあなたは自ら動かず参加もしないので、情熱のない冷たい人物に見られています。傍観者になってはばかりで、参加しないままならば真の解決法は見つからないものです。だから冷静的、あれこれ言うけど、じゃああなたはやるかって言ってやらない。 なんだかんだ言うけど率先してやるというタイプの人ではないということですね。あなたの知識と知識を実際に役立つものにしてください。重い腰を上げて人々と共に行動を起こしてくださいというふうに言われています。6番目の人はですね、調停者。肯定的な名前は絆の人、ね、だから人と人をこう結びつけるタイプの人です。でも否定的な名称は心配性の人です。わかりましたか。だからこう常になんかみんなが仲良くうまくいってないと、いけないというかね、そうでないことを心配に思ってるということですけど、このタイプの人は心配性で不安に飲み込まれやすい。傷ついても人から離れて生きられない。見捨てられることが最も怖い。何が怖いと言って見捨てられることほど怖くもない。いつもそれが判断の基準になってますね。人に惑わされやすく自分も人を試して惑わす。周囲の人々の動向を非常に気にする。地獄耳で聞き分ける能力が高い。柔軟で状況に合わせて自分の生き方を変えられる。子供っぽく少女趣味的なところがある。社交的で人とは付き合い上手であるが自分と付き合うのが下手。ねえ、面白い。でまあこれうまいこと言ってると思いますね。なんかすごい周りの人のことは気にするし、みんなとはなんかこうそれとなくうまくやろうとするんですけど、その人自身とうまく付き合ってないから、なんかこう自分の中にいつも不安があったり不安定だったりするんですね。用心深く注意力があり常識的で協調性があります。タイプ6への人の助言は、あなたの思いやりと人への気遣いは気持ちが温められるので、多くの人があなたと一緒にいたがるでしょう。あなたは気づきが早くすぐに手を打ってくれるので、あなたに助けられ支えられた人は多いかもしれません。しかしあなたは不安が高まると何をしでかすか分からず、少しの問題でも大きくしてしまうところがあります。問題を周囲の人のせいにしてキリキリ舞いさせるので大騒動になることがあるので注意してください。だそうです。注意してください。さああと3つですが、7番目、情熱家。快活な人。しかし否定的な名称は自分勝手な人。快活だけれども実は自分勝手だと。この7番の人はですね、人生を楽しみ尽くそうとすると。これを読んだ瞬間に僕だと思いましたね。もう私はズバリ楽しみ尽くそうとするってところはね、ドキッとしましたね。人生を楽しもうとして楽しみ尽くそうとすると、もう5秒1秒惜しんで何か楽しいことないかなと考えてますから、ね、頭の回転が速く目端が効くと、よく気がつき気配りができる。あ、いいですね、なかなかね。アイデア好みで、アイデア豊かで思いつきが多い、ね、やんちゃで子供っぽく陽気で気前がいい、気分転換が速く行動の切り替えも早い。その通り。軽いフットワークで毎日忙しい。笑いますよね、本当ね。考え方を次々に変え、深めて生きにくいとか言う。本当にそうなんですよね。深めて生きにくいというのがですね、私の人生の課題ですね、これはね。雷、地震、ウイルスと女が怖いと書いてあるんです。これよくわかりません。これよくわかりません。せっかちでいつもイライラとして忙しく、いつでもスタンバイの状態ね。いつでもスタンバイ。私目が覚めた瞬間から 100% ですから、体も頭も、全く助走のいらない人間です。5時に起きても、真っ昼間と同じことができます、ね、すごいですよ。自分で言うのもなんですけど本当、目が覚めた瞬間に 100m 全力疾走しろと言われたらできますからね。永遠の思春期にいるような人とか言って飽き性で知識や趣味など何でも広く浅いとか言って、なかなか落ち着けないとか言って小学校のなんか通信簿読んでるのか、堀川君は落ち着きがありませんって言って、ね、タイプ7の人への助言、私に対する助言、あなたは生きることの楽しさを伝えてくれて、楽しみを分かち合う気性の広いところがあるので、あなたと一緒にいるとエネルギーが湧いてきます。しかし残念ながら、あなたと苦しみを分かち合うことはできません。 そうなんだよね、うん、僕と苦しみを分かち合おうという気にならないんだね。なぜか、あなたはそんな時は一目散に姿を消しているからです。苦しい時ほどあなたが活躍して周囲の人を元気づけてください。あなたが快楽を貪るだけの人だと知れば、誰からも振り向かれなくなり、無視されていつか見捨てられます。すごいですね、これ。でも私これ、壁に貼っとこうかと思ってます。もうズバリ、タイプ7。タイプ8、挑戦者。豪気な人。しかし、傲慢な人だと。度量があり潔さがある。最も指導力がある。政治家なんかに多いですね。冷淡で人を突き放してみる。権力志向があり力を常に意識してる、この間選挙で負けた人みたい。自分に逆らう人間には手厳しい。我が強く欲望が強い。疑り深く執念深い。先手必勝、勝つためには手段を選ばない。なんか嫌ですね、このタイプね。大胆に行動するが慎重さもある。敵味方の区別をしたがる、ね、好きや弱みを見せない。自分に自信がある。自己顕示が強い、このタイプの人はあなたの行動力、統率力は確かなものがあり、その力強さに憧れ畏怖する人たちは大勢います。あなたの意志は強く、言ったことは必ずやり遂げるので、脅威の目で仰ぎ見られているかもしれません。しかし、あなたの独断的な判断によって多くの間違いが生まれ、誤解や葛藤や騒動が起きています。あなたは自分を信じていますが、あなたを信じている人は少ない。そして人々に信頼されず、人々があなたについてこないならば、あなたの成し遂げた仕事は意義も価値もありません。永田町に書いて貼っといてやって。最後9番、調停者。寛容な人、しかし一方では、まあ、怠惰な人と言われておりますけれども、まあ、平和主義者で、まあ、器用な経営者、葛藤を嫌い、逃避する、どっちかというと怠慢な、忍耐強く、自己主張がしにくい、目立ちたがらずリーダーになりたがらない、争いや軋轢を極度に嫌がる、中庸を重んじ極端なことを避ける。かつて日本人に一番多かったタイプじゃないでしょうかね、これね。流されやすく、自分独自の考え方を作りにくい。一見穏やかでおとなしい。一見ですからね、実はそうじゃないです。自分を飾らず無欲なことが多い。安楽を求め変化を求めない傾向がある。無策って分かるんです。自分の策がない。無策で適当に周囲に合わせる。だから皆さん何か考えがありませんかって言われて、はいありますって言わないタイプの人ですね。ほとんどそうでしょ、どっちかっていうとね。大体みんな無策ですよね。ありませんか、誰か言わないかな、言ったら、はあ、私もそれでみたいな、年寄りっぽく淡々としてのんびり穏やかに過ごしたがる。まあ、いろいろ波風立たないで行きましょうよみたいなね。だからすごいこう寛容な感じがするけれども、自らが何かこう進んで意見を出したり考えたり行動しようとしたりしないので、まあ怠惰だと言われるんですね。このタイプの人へは、あなたの気遣いと穏やかさに救われている人はたくさんいます。ゆったりとして協調性があり、重要性に富むので、あなたと一緒にいると落ち着き、自分を取り戻すことができる。いいとこがあるんですよね。あなたと一緒にいると落ち着きますってね。なぜかというと主張しないから、そのタイプの人。あなたと一緒にいると主張する人と一緒にいたくないでしょ。なんかいろいろあるこれあるこれあるね、しかしあなたは物事を分析的に見ることができず、自分の考え方を確立するのが難しい傾向があります。もっと周囲を観察して、その中で最善にできることは何か目を凝らしてください。ぼーっとしないで、神経を研ぐらせ、よく頭を使って自分にできることを必要に探してください。あなたはすぐに諦めてしまい億劫がっていますが、それでは人生をうかうかとやり過ごすだけです。あなたができることはいっぱいにあるはずです。熱心に探してください。さあ、皆さんはどのタイプだったですか？後で私に教えてください。教える必要はありませんけれども。まあ、これは あくまでもね、いろんなデータをもとに、 まあ、分類をしたものですから、全ての人がこれにズバリ当てはまるというわけでもないし、またこのタイプとこのタイプの中間だなとかね、多分それぞれお聞きになって、感想があると思いますけれども、でも大切なことはですね、人間は67億いるそうですけど、一人として同じ人はおりません。まあ、それを何とか分けようとすると、まあ、こういう分け方になるということで、神はもともとバラエティの神なんですね。バラエティとバラエティ番組じゃないですよ、多様性の神だということです。神は多様性の神ですね。蝶々だけでも2万種類いるそうですね。で、昆虫全体ではなんと1000万種類以上いるそうですが、全部分かってません。熱帯雨林なんか入ると全部新種だそうです。一日に何種類も新しい昆虫は見つかるそうですけれども、なぜその神様はこんなにいろんなものをお作りになるのかなって思われませんか、皆さん、ね、なんで神様はこんないろんな魚にしても鳥にしても植物にしてもね、いろんなものをお作りになる。人間もみんな顔も形も考え方も違う、ね、すっごい不思議なことだと思います。神様はこのさまざまな多様性の神ですから、さまざまなものを創造なさってですね、そしてお互いが飽きないように、そしていろんなものの中でね楽しめるようにお考えくださったんだと思いますけれども、イエス・キリストもタイプの違う12人の弟子をお集めになりましたね。大体ですね、弟子なんてのは同じような人が集まるんですよ。落語家の弟子なんてのはみんな同じようなんですよ。大体似たような系統の人が、林家の弟子はみんなあんな三平みたいな、怒られますけど、圓生の弟子はああいう円楽みたいな感じの人になるし、とかね、こうその系統の人が集まるんですけど、キリストの弟子は誰一人キリストに似てないし、誰一人お互いに似てないんですよ。バラエティに富んでる。それをあえてイエス様は選ばれてるんですね。で、それはなぜかというと、互いに許し合って受け入れ合うことを学ぶためですね。みんなが違うから、また互いに異なる意見をぶつかり合うことで成長する。そして個性や賜物を尊重し、認め合って教会を立て上げていくためです。神様は私たち一人一人に異なる賜物を与えられました。個性を与えられました。だからこそ美しいですね。みんなが同じだと美しくもなんともありません。みんなが少しずつ違うけれども、それがこの一つに集まって、全体として美しい。でもそこで大切なのは、パウロがフィリピンの2章の1節と2節で言っておりますけれども、こういうわけですから、もしキリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるなら、ちょっと長いですね、この前提がね。キリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるなら、私の喜びが満たされるように、あなた方は一致を保ち、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、志を一つにしてください。バルナバと大喧嘩したのにこんなこと言った。でも、自分の感、でも、皆が同じ考え方をし、皆が同じことをするということと一致するということは別のことなんですね。聖書が言う一致というのは調和ですから、ハーモニーですから、それぞれが違う音を出すけれども、それが寄せ集まって一つのいい音を出すということですね。まさにオーケストラのように、みんなが同じ楽器持って同じ音を出したら、まあ戦争に行くのにいいかもしれませんよ。だから戦争の時はいろんなことはないですね。ラッパですよね。ラッパでパッパパッパパパパって、ね、あそこで弦楽四重奏なんか始まったら誰も戦争に行かない、ね、同じ音で同じリズムで行くでしょ、ね、でも教会はそういうとこじゃないです。それぞれに違う個性があって、でも自分の音を出すけれども、でもみんなの音をよく聞いて調和を持って全体として美しい音を奏でていくというのが一致するということです。 心を合わせ、志を一つにしてください。志はもちろん一つですよね。キリストの教会を立て上げていくということです。神の栄光を表していくということは、それは一つなんです。だけれども最初にも申し上げましたように、みんながそれぞれ個性があるし、また考え方が違いますから、いろんな起こってくる課題に対して答えは一つではありません。連携的にこれを選ばなければならないということももちろんあるでしょう。でも、かなそれまあね、よく家庭でもそういう問題あると思うんですね。まあ、お父さんはこう思ってる、お母さんはこう思ってるなんてね、どっちが正しいということでない場合だってあるんですね。ね、でもその時その時に合わせて何らかの結論を出さなければならないこともあるでしょう。でもお互いにそれを認めて、そしてキリストの栄光のために志を一つにしていくということが必要なわけです。でマルコについてはご存知のように晩年パウロに付き添ってですね、一回パウロはバルナバいらんと言ったのに、ティモテの手紙の中ではマルコを連れてきてください、彼は私の務めをよく助けてくれるからですって言ってるんですよね。一回はいらないと言ったのに、あバルナバが多分2回目の宣教旅行に連れてって彼を育てたからなんじゃないですか。一度はそういうこともあったかもしれませんが、でも志は一つですから、キリストの教会を立て上げていくという志のもとにね、そういう一度は別れるということがあっても全体として、キリストの栄光を表されていくということはあるわけです。まあ、いずれにしても、今日はちょっと性格論の話長く喋りましたけれども、喋りすぎましたが、お互いの違い、神は多様性の神ですから、これを受け入れてですね、そして、キリストの体を立て上げていくという一つの目的のために調和を保って、いきたいと思います。お祈りしましょう。天のお父様、ところからあなたの皆を賛美いたします。小さな群れではありますけれども、本当にさまざまな人がここに集められてきて、またあなたのから賜物が与えられ、考え方がやまた感じ方が異なっている方々であります。しかし私たちは互いを認め合って、キリストにあり聖霊にあって受け入れ合ってまいります。愛し使い合ってまいります。そして本当に一つの目的のために、それぞれの持っている考え方を生かしながら、そしてその時その時に聖霊の導きをいただき、判断をしていかなければなりません。失敗をすることもあるでしょう。もっと良い結論があったかもしれないということもあるでしょう。しかし主は全てのことを働いて益としてくださいますから、私たちが謙虚に祈り求めていくならば、必ずあなたが良い方向に導いてくださると信じます。この教会を、またお一人お一人を、またそのご家族を、あなたがお守り祝してください。本当に主にあって一致して成長していくことができますように、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。